こんにちは、ヤッチーです。ヤッチーの心のコンパスルームがお届けする毎日をしなやかに楽しむラジオ。こちらのチャンネルでは平日朝8時台に個性を生かす自分の取説作りをしているライフコーチが40代からしなやかに生きるコツを配信しております。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。週の真ん中ですね。いかがお過ごしでしょうか。昨日ちょっとインスタの方ではねお知らせをさせていただいて、もしかしたらねこのスタイフ聞いてくださっている方の中でも私のインスタをねフォローしてくださっている方もいるかもしれないので、一応こちらでもちょっとお知らせをさせてください。これまでちょっと2点3点して、私ビジネス用のアカウント、仕事用のアカウントとプライベート用のアカウントがあって、でちょっとメインを2点3点変えてきたんですけれども、ちょっとですね今の自分の現状に合わせてプライベートで発信していた方を今後メインのアカウントにしようかなと思っていますので、多分仕事用のアカウントでねつながっている方で、またねもし引き続きフォローしてもいいよっていう方がいたら、リットリンクの方のインスタの、アカウントを変えているので、そちらの方がメインのアカウントになりますのでよろしくお願いします。で、今日はちょっと就活関係、終わりの方のね、活動の就活関係の話で、回復する見込みがない病気での治療選択をどうするかっていうことで、すいません、ちょっと朝からタイトル重いなと思いながらですね、ちょっと今私がその就活のね仕事の中で関わっていて考えさせられたなっていうことがあったので、まあ就活だったりとかね、その自分の人生の終わりをねどういうふうに迎えるか、まあどう選択していくかっていう、まあ自分のねその人生設計にもつながる話になると思うので、よかったらお付き合いください。私はライフコーチをしていながら、その就活ガイドとかね、あとエンディングノートの講師をしたりしています。で、就活協議会の方でね就活ガイドの、中でも信託コンシェルジュっていう名前で、その就活の実際のね手続きのサポートをしたりとか、その保証人の代わりにねその病院関係入施設の入所関係の手続きをしたりしています。で、今ちょっと継続でこのサポートで関わっている方で、入院中の方のねサポートに入っているんですね。で、まぁ、ちょっと詳しくはね個人情報もあるので言えないので、まぁ、少し内容を変えてお話をさせていただくと、入院されている方で、まぁ、ちょっとね命の余命というかねを告げられている方で、まぁ、ちょっと回復はね難しいかなって言われている方の、ちょっとね身の回りのお世話だったりとかでねサポートに今継続で入っています。で、もちろんその保証人としてのね関わりで入っているので、例えばこう、先生の方から何かこう治療の話があったりとか、ちょっとね大事なことを決める時なんかにも同席をしたりすることがあります。で、その中で、まあ、これまでもね何回か治療をしてきて、まあ、効果があったものなかったものがあったんだけれども、ちょっとこの先の治療どうしようかっていう話がねあったんです。で、その時にその方、まあ、先生の方でね、まあ、これこういう治療で、まあ、こういうリスクもあるけれども、ただ治療がうまくいけばこういう風になる可能性もあるけどどうしますかっていう話がありました。で、まあ、その治療に関することはねご本人が意思決定ができる力があるうちはもちろんねご本人の意思を尊重することになるので、まあまあ、ちょっとどう返事をされるかなって聞いていたところ、まあ、リスクはあるけれども、まあ、可能性があるなら治療したいっていうことをね選ばれたんです。で、なんかそれを聞いた時に、あ、そっか、そういうふうに考えることもできるんだよなっていうふうにちょっとなんか考えさせられたなと思って、で、なんか考えさせられたっていうのは自分だったらどうするかなってちょっと思ったんですね。 これを聞いているね、あなたが例えば自分がそういう立場だったりとか、家族がそういう立場だった時ってなんかどんな選択をしますか？その時のね、状況だったりとか病状とかにもよるのでね、必ずこういうふうにするっていうのは言えないと思います。で、私ね、普段このエンディングノートの活動をしている時に、延命どうしますかっていう質問が入ってるんですよね。で、私自身は延命はあまりしなくてもいいかなっていう考えに変わってきているっていうのがあったりとかするんですけれども、でも人によってはその命の重さだったりとか命の捉え方って本当人それぞれなので、可能な限りね、その自分を生かしておきたいっていう方もいれば、もう全然なんていうのかな、自分の意思決定ができなくなったらとか、もう体が動かなくなったらもうそれ以上は、長生きしなくてもいいっていう方もいたりで、本当人それぞれだなって思うんですね。で、だけどその実際に自分がその時になった時って正常な判断が果たしてできるのかなって、でちょっと今回のこともあってね思いました。なので本当にね、事前に考えておくっていうのもすごく大事だし、それを、自分が考えるのもそうなんだけれども、エンディングノートに書くのも一つだし、その家族だったりとかね、誰かその伝えておきたい人にそれを伝えておくってすごく大事だなって改めて思いました。で、ただこの何かを決めていく、特にこの命のことだったりってすごく重いので、自分がこう決める時の判断基準っていうのかな、その何を大事にしたいのかとか、そういう自分の物差しって私は言ってますけれども、そういうのをね持っておくで、そういう軸を持っていることで、そこの判断っていうのがしやすくなったり、後悔しない選択がねできるようになっていくんじゃないかなって思ったりします。で本当に重大なことであればあるほどね、その軸ってすごく大事になって、それでもブレることもあるかもしれないですよね。それでも自分がその時に選んだんだったら、これでいいんだって思えるようなね、なんかそんな選択が、できるような自分でありたいし、なんかね、そのための準備って本当にやっておいた方がいいなっていうのをね改めて、感じた出来事でした。はい、特になんか結論とかあるわけじゃないんだけれどもね、これを聞いた方が少しでもねそういうのを考えるきっかけになったらなと思います。で、最後にですね、この考えるきっかけっていうところで、私のやってるねエンディングノートのワークショップの無料講座が3月にあります。で、3月18日月曜日の10時から11時、葛飾区の金町というところで人生の地図描き方無料講座をやります。で、この細かく書いていくっていうよりはね、エンディングノートって、こういうことを考えるんだなっていうのを考えることで自分の人生の地図って描けていったりするので、ちょっとそんな話をするので、よかったら、概要欄の方から見るか、もしくはコメントレターからねご連絡ください。はい、では今日は回復する見込みがない病気での治療選択をどうするかっていうことでお話をしてきました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたね。